都名新型コロナ情報局。この時間は新型コロナウイルスに関する正しい知識や情報を都名市の皆さんに得ていただきたいということでお届けしているコーナーです。今回は一般社団法人サステナヘルス代表理事で医療法人社団大和顧問の小野崎康平さんにお話を伺っています。小野崎さんは元厚生労働省保健医療政策担当参与でもいらっしゃいます。それでは小野崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は新型コロナと差別問題をテーマにお話しいただきたいと思います。新型コロナ感染者やその家族、そして感染者が出た場所に対してなど、今差別やいじめが社会問題化しているとのことですが。
そうですね、医療従事者のお子さんが学校で差別されるとか、保育園に入れないとか、そういったことまで起きていると言われています。感染というのは誰にもでも起きえますし、こういった新型コロナも含め病気にかかった人は個人の自己責任ではないと、やはり環境要因が決定的に大きいので、そういった差別偏見はこれは避けなくてはいけませんね。
実際本当にあるんですもんね。今
全国各地で感染したのはあの人の不注意だとか、外出したから良くないんだとか、こういった偏見のネット上への書き込みとかですね、SNS での投稿といったことが大きな問題になってます。で、日本ではかつてはコレラ、それからハンセン病のように、感染症がですね、偏見と差別で、彩られてきた歴史があるんですね。つまり感染症の歴史は差別と偏見の歴史とも言えます。トメもハンセン病の説 ありますけども、こういった歴史を忘れることなく、新型コロナにおいても、これは誰にでも起きる個人の自己責任ではないということを、もう今一度肝に銘じて、皆さん考える必要があると思いますね。
その歴史上我々学んでいるはずなのにもかかわらず、実際このようになっているっていうのは日本人だからなのかしら。
はい、全国、これは世界的には起きていますが、日本はですね、実は意外にも自己責任論が強い国なんです。例えば生活が困窮する、所得が低いのは本人の努力が足りないとか、またさっき話しましたように病気になるのも本人の不摂生が原因だとか、新型コロナはその人が出かけるから悪いとか、そういった自己責任論が他の国よりもやっぱり強いんです。これは各種調査で明らかになってますね。なのでよりやはり注意をしていく必要がある。自粛警察っていうのが一時期よく言われましたけども、それに象徴されるように、これやりすぎると明らかにこれは差別偏見人権侵害という問題になりますから、皆さん気持ちはわからないではないんです。不安ですからね、どうしてもそういう行動出るっていうですね、気持ちになりがちなのはわからないではないんですが、これは大きなリスクをはらんでいるということは十分注意する必要がありますね。
そういった人権問題について、特にこの新型コロナの感染の関係でそういう目にあったという方は、相談する窓口ってあるんですかね。
そうですね、相談、
新型コロナに関するご相談はっていう大きく、
はい、それは厚生労働省、政府だったり、各自治体に窓口必ずありますので、そういうところにぜひ相談いただくのがいいと思います。で、明らかにひどい場合、これはもう警察沙汰ですのでね、例えば飲食店の壁にこの店はコロナ出ましたとかですね、ご自宅、その患者さんの自宅に張り紙をするとか、ビラを貼るとか、そういった行為はもうこれは犯罪行為ですのでね、それはもう警察ですね。
あと逆にお店側からが、他県からいらっしゃった皆さんご遠慮くださいというようなことをされているところもあるって聞いたりもするんですが、それもちょっと悲しいなと。
そこでね、飲食店の経営者の方の気持ちになると、これ気持ちわかるんですよ。でもしその自分の店で患者が出たというふうにされて、それがネットで広がったりすると、確かに店の売り上げが将来にあたって減ってしまう、それは気持ちは分かりますが、これは本当にですね、あっては本来はならないことです。昔覚えてますかね、東日本大震災の後に福島県ナンバーの車が傷をつけられたりとか、福島県ナンバーお断りっていうのがありました。 それに実は近いことなんですよ、これって。で、先ほども話しましたように、この新型コロナウイルスの感染リスクというのは十分コントロールできるんですね、はい、それは手指消毒、手洗いの徹底とかいうことでかなりコントロールできますので、はい、慎重に対応いただきたいと思います。
はい、わかりました。今日お話ありがとうございました。
ありがとうございました。